鹿児島のとこ回ってですね、車でずっと回ったんですけど、本当に運転も守られまして、本当にお呼びをありがとうございました。福岡ではですね、今回集会がなくて、あと他教会の方の集会にですね、参加させていただいたんですけど、今回パルクションは講師じゃなかったんですけど、いろんな方々との交わりというのをですね、やられました。また、そのこともすごく感謝でした。また私自身も会見のことも祈っているので、会見を見ながらキョロキョロですね、こういうふうになっているんだなみたいな感じで見させていただいたりですね、いろんな恵みがあって本当に感謝でした。本当に恵みに感謝します。今週はですね、アメリカにですねチームが使わせていきます。ミッションの年の課題が来てますけども、ロサンゼルス、サンディエゴ、デンバーにですね、パルゴスを使わされます。で、選挙士ビザが取れてですね、行かれますので、アメリカの宣教師として、公認の宣教師として行くという形でですね、行かれています。ですね、それで一言ですね、アメリカチームのために祈りしたいと思います。共にお祈りください。また、12月のコンサートのためにですね、お祈りしたいと思います。愛する天のお父様、あなたの皆を心から拝め感謝いたします。アメリカチームを使わせられることはありがとうございます。ビザの取れ、また新年度に入って初めてのアメリカ派遣ですけれども、次の段階に働きと技が導かれていくと語られていますけれども、その重要なポイントにおいて御心を全うしてくることができるように、パウロ秋元牧師を強め守ってくださることをお願いいたします。危険からも守り、移動が守られ、それぞれの奉仕がロサンゼルス、サンディエゴ、デンバーにおいて、他教、この長教の働きにおいてなされていきますように、どうぞ導いてください。主がこの1週間特別な守りを与えてくださることをお願いいたします。また主の御を進めてください。またこの12月のコンサートのことに関して、神様本当に主が導いてくださり、見ておいてくださっていることをありがとうございます。今週からまたコンサートが始まりますけれども、一つ一つのコンサートを導いてください。本当にそれぞれのところで神様の御心と計画がなされていきますように、どうぞ神様の御力、賛美、働きを通して直接あなたも一人一人に聞く方々に触れ、その他その地に技をなし、また霊の壁を破り、主の御心が完全なされていきますようにお願いいたします。主が豊かに導いてくださることを感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。感謝します。続いてですね、お祈りください。アメリカチームですね。またですね、今朝ですね、イザヤ牧師から連絡がありまして、宮崎のですね、美内牧師のところの、3番目のお子さんですね、が、無事に出産されたということで、連絡が、ありました。今度は男の子ですね、女の子で、今度は男の子ということで、2754グラムですね、小さめに生まれたということで、本当に無事にですね、生まれたということです。本当に皆さんのお祈りを感謝しますということです。また続いてですね、産後の、また守りとか、子供さんの成長のためにもですね、お祈りしていっていただきたいというふうに思います。それとですね、今週はですね、主婦の方にありますけども、水曜日に道具隊の方に行きまして、大分教会のコンサートのお手伝いといいますか、行動で、その介護施設でですね、今、伊藤牧師夫人のですね、晴美さんが今車椅子で生活しておられるわけなんですけど、その、リハビリといいますか、そういうのに通っておられるですね、そこのある方々は老人の方々なんですけど、老人のケア、デイケアの方々がいる施設なんですけど、そこに晴美さんも通っておられて、リハビリとかされてるみたいなんですけども、そこでコンサートをですね、去年もしたんですけど、2回目になりますけども行うことになっています。ですね、ぜひ期待しておりますので、私たちも行ってお手伝いというか賛美を共にさせていただくんですけども、で、大分はですね、伊藤牧師夫妻が奉仕しておられるんですけども、ハルジャンランドっていうのを、晴美姉妹がですね、奥さんの方は晴美人がブログを書いてるんですね。いろんな、ずっと障害を持ってこう車椅子の生活してこられたんですけど、いろんな事柄があったんですけど、その事柄をですね、いろんな 恵みをですね、また書いてあったり、また怖かったこととかいろんなことが書いてあったりする、すごく興味深いブログなんですけども、それを見てる方々ですね、この町に行って、そのある中学生からですね、声をかけられてですね、あ、これブログの人だっていうことでですね、声をかけられたということです。本当にこう、ブログが用いられているなということを思いますので、ですね、感謝だなと思います。また、大牟田の働きのためもぜひですね、お祈りください。それから、素敵なチラシをですね、作っていただいたんですけども、風の響きミニコンサートですね、行われますので、ぜひですね、させていただいて、22日ですね、1時から行われます、1時半まで30分行いますけども、日曜日行いますので、ぜひ、いろんな方に誘っていらしていただきたいと思います。私も会社の人が来てくれるといいなというふうに本当願っているんですけども、今回はクリスマスということですね、させていただくことになっています。それとですね、その後、23日はですね、笹栗荘の、デイケアセンターでですね、コンサートを行うことになっています。去年非常に喜ばれてですね、なんかずーっと泣いてる方がいたんですね。その方はクリスチャンの方だったんですけども、最初から最後まで泣いておられてですね、すごく神様を触れてくださった方がおられました。また施設長さんもすごく喜んでくださってですね、ぜひ来てくださいということでお願いくださっていますけども、また今年もこうさらに踏み込んでですね、働きができるようになっていただければと思います。で、25日はですね、クリスマスの日ですけども、太宰府病院に行ってですね、コンサートすることになっています。で、閉鎖病棟の方でもですね、2箇所できるということですので、本当に神様に期待しています。本当にそこの方々に神様がですね、触れてくださるようにということを祈ってですね、今いるところです、練習しているところです。で、ぜひお祈りください。また、機会を神様に与えてくださったことを、本当に神様に感謝していたします。また、賛美のことで説を続いてお話ししたいと思うんですけども、ご連絡したいと思うんですけども、そしてですね、殉教聖会がですね、今年も2月5日にあるんですけども、今年は水曜日ということで、26世紀が殉教したのも水曜日なんですけども、またパウロ教徒牧師が結婚されたのも2月5日で水曜日だったんですけども、なんか今年ですね、特に、本当に殉教ということを語られて、本当にこう、その時を近づいているということをですね、本当に思いますけども、そんなちょっとポイントのですね、殉教聖会となってきています。また西長公園でですね、またお借りすることができて、今年で3回目になるんですけれども、あそこでですね、彼らが殉教したところでまた殉教聖会を持てるということになりました。日々がありますので、ぜひご参加ください。で、ここに向けていろんな東京からとかいろんな方のところから来られるんですけど、ギフトがですね、こうですか、ギフトがですね、来ますので、また1週間九州回られるということですので、また福岡にですね、来ていただくことになるんじゃないかと思いますので、ぜひですね、お祈りしていただきたいというふうに思います。それと、3月のですね、16日に北部九州賛美大会の予選が決まったんですね。なので、お祈りください。太宰府館でですね、午後から日曜日、3月16日日曜日なんですけど、日曜日の午後、太宰府の太宰府館で北部九州賛美大会を行いますので、ぜひお願いください。また各チームにおいてもですね、練習をしたりとか祈ったりですね、さらに始めていっていただきたいというふうに思います。それから、キャンプがあるんですけども、白馬キャンプですね、白馬スネルゴイキャンプという冬のキャンプですけども、2月の26から、28ですね、白馬であります、長野県ですね、雪を見たい方とかですね、私は見たくないんですけど見たい方とかですね、スキーやりたい方とか、スノボやりたい方とか、お風呂に入りたい方とか、その後でも行けます。そしてまた多聞の特訓もあります。 そっちに出たい方はそちらに出てたり、まあ、それが中心なんですけども、それをやったり、あと映像祭というのがですね、ありますので、映像でコンテンツとして、こう、さらにこう、映像の働きを強めるという形をですね、やったりしています。たくさんの、盛りだくさんのキャンプなので、ぜひですね、いらしていただきたいと思います。あと、バイキングとかですね、いろんな楽しみとか、楽しいこともあります。また、そしてですね、3月のところでですね、感謝するためにリバイバルキャンプというのがあります。3月26日から、29日ですね、今年はマリさん召されたので、マリさんのセミナーありませんけども、感謝賛美のですね、マリさんの首都の日というのを設けて感謝賛美をされた、そこで証ししたりいろんな集会を持たれることになっています。ぜひですねアメリカのチームとも呼んでください。子供の、行けるチームでもありますので、ぜひ子供さんですね、ユニバーサルスタジオとか、ディズニーランドとかも行きますけども、ぜひ、シーカルガタセンターに使わせていただきたいと思います。3月24から29ですね。よろしくお願いします。最初、50席、まず取ってやるということで、その方々はまず安く行け、安めに行きますので、シーカルガタ早めにですね、申し込んでいっていただきたいというふうに思います。よろしくお願いします。それでは、あとですね、今週土曜日なんですけれども、子ども病院でですね、ずっと定期的にといいますか、ボランティアでコンサートに行かせていただいてたんですけれども、感謝状をくださるということですね、長くなんかこう奉仕して、こうボランティアに来てくださったグループにくださるということで、私たちもいただけることになりました。で21日の土曜日ですね、1時からだったと思うんですけども、感謝状をいただくということですので、またお祈りください。で今後もですね、本当に子ども病院、来年11月から新しいですね、また病院ができて、スタートしていきますけど、本当にまた新しいところでもですね、こうゴスペルを賛美を子どもたちにですね、またいろんな困難の中に、親御さんとか、本当にいろんな方々に届けていきたいなと思っていますので、ぜひですね、また関わりのためにもお祈りしていただきたいと思います。ですね、ちょっと年末、西暦の年末年始、忙しくなってくるところで、皆さんも忙しいところだと思うんですけども、ぜひまたお祈りしていただきたいというふうに思います。あと、パウロ秋元牧師のお父様が12月5日にこう昇天されました。で、この前、先日昇天式がありまして、そして、金曜日だったんですか、そして、送る会ですけど、送る会を21日、今度の土曜日ですね、またそれは教会の方で記念会といいますか、そういうのをやるということですので、ぜひお祈りください。でコンピューター会社ですね、アストンの会社の基礎となった働きをですね、してくださった方です。でパルオフスというのは、検診してですね、したときにお父さんから会社継げって言われたんですね。で嫌だって言って、もう神様の心がはっきり分かってたので、検診するということで断ったんですね。そしたらお父さんはそんなに何も言わなかったそうなんですけど、お母さんがすっごい迫害してですね、でその後病気になってしまって家に戻らなければならなくなって2年間ですね、お母さんから非常に厳しいですね、毎日2時間ですね、小言を言われ、厳しい文句といいますか、そう言われてきたそうですね。でもそのおかげで何かこういろんな抽象を批判されてもですね、あまりこう答えないといいますか、その訓練が生かされていると言ってましたけども、でも不思議なことにですね、神様に従っていく中で、お父さんがもう会社辞めるっていう時に、ちょうどアストンもですね、同じ通信関係の会社なので、じゃ あのくださいということでいただいて、今アストンがそのままこうそれを継続してですね、働きをしているということで、すごく用いられてですね、また恋愛の場所がなかった時にお父さんが探してくださって、2000名の場所ですか、2000名の当時、今もそうだと思うんですけど、プロテスタントで最大のですね、恋愛場所が与えられまして、ということがあったんですね。いろんな目でこう神様に用いられた方だったんですけども、またですね、ご家族のためにもお祈りしていただきたいと思います。それではですね、行きたいと思います。 今日の御言葉ですね。あと御声新聞とか小文字が出てますので、ぜひ見ていただきたいと思います。あとですね、あの御声新聞の、赤紙面ですね、に家族の回復っていう題で、あの友道小夜子さんのですね、あのお父様の救いっていうことをですね、あの自由奔放だった父癒しをきっかけに救われたっていうですね、あのご家族の写真も含めてですね載ってますので、ぜひですね小夜子さんの記事載ってますので、読んでまた用いていっていただきたいというふうに思います。私たちもあの伝道に行くときに、あの佐世保におられたと思うんですけど、取りなしていましたけども、本当にお父さんの神様が救ってくださって自由になったんですね。あの本当に感謝します。あのあとですね、あのイザヤ書の方で示されて、あのクリスチャンの寄り道っていうのがこう東京アート教会で、あの5分ぐらいでですね証しをする、インターネットラジオみたいなですね、音声のだけのものなんですけど、証しのコーナーがあるんですけど、それを九州版でもやるということでですね、あの始められるということであります。なので皆さんの方でもですね、あのこういう証しをしたいっていうのがありましたら、あのそのテーマに沿ってやるんですけども、その自分に合ったテーマの時はですね、ぜひ参加していっていただきたいというふうに思います。それではですね、言葉に入っていきたいと思うんですけれども、今日はですね、マタイの13章のところの、最後ですね、44節から、読んでいただきました。マタイの福音書13章ですね、44節から。それではですね、お読みいたします。44節、天の御国は畑に隠された宝のようなものです。人はその宝を見つけると、それを隠しておいて、大喜びで帰り、持ち物を全部売り払って、その畑を買います。ですね、皆さん、お宝はどこにですね、こう、おしまっておられるでしょうか。タンスとかですね。お金のある方は、こう、銀行の、中にある金庫とかですね、そういうのがあると思いますけれども、で当時はですね、畑に隠したということなんですね。安全のためにですね、畑だとどこに踏まっているかわからないでいいっていう感じなんでしょうけども、隠していたわけなんですね。で、でその天の御国というのは畑に隠された宝のようなものであって、それを見つけたらですね、もう喜んで帰って持ち物全部売ってその畑を買ってしまうんですね。それほどこう全てをこう犠牲にしても求めるべきも価値があるものなんだっていうことをですね言ってるわけですね。私犬をですね、田舎に行く時に前飼ってたんですけど、野良犬ですね、こう引き取って、そしてよく普段ない餌をやったりするときですね、こうキャラベルとかですね、そういうのやったりするとすごい喜んでですね、喜ぶのはいいんですけど、どっか持っててですね、こう土に埋めちゃうんです、掘って。その後ですね、自分で忘れるわけですね。で、忘れるから掘るなって言ってるんですけど、必ずどっか美味しいものもらうと思ってって、埋めて、そして忘れてしまうので、で後でこう一生懸命掘ってるんですけど、わからないんですね。なんか印でもつけたりもいいのでなく、そこまでの知恵がないんだなと、悲しいけどないんだなと思うんですけど、そういうものは別に私たちこう欲しくないなと思うんですけど、その宝ですね、そういうものがこう埋まっていたらこうですね、例えば30億ぐらいの宝が埋まっていたら、そういうですね、例えば私たちの資産の 100万円だとしてもですね、全部もちろん100万円で買ってもですね、30億円入るわけですから、本当にですね、それの価値があるものなので、喜んでこう買うわけですね。天の御国はそのようなものですっていうことなんですね。ルカの福音書です。5章ちょっと開いてみていただきたいと思います。マタイ、マルコ、ルカですね、ルカの福音書5章のところですね、マタイの福音書5章の10節11節を読み出します。3番の方は116ページになりますけども、ルカの福音書5章の10節11節ですね、お読みいたします。シモンの仲間であったゼブダイの子ヤコブやヨハネも同じであった。イエスはシモンにこう言われた。怖がらなくてもよい。これからのうちあなたは人間を取るようになるのです。 彼らは船を陸につけると何もかも捨ててイエスに従った。ここはペテロがですね、イエス様からこう召し出される弟子としてですね、こう召し出されるところなんですけども、皆さんよくご存知だと思うんですけども、こう一晩中魚を取るプロの彼がですね、彼の技術の全てをですね駆使して、働いたんですけど、一晩中働いたんだけど魚が取れなかった日があったんですね。でその時にイエス様が来られて説教されて、その後深みに漕ぎ出して魚を取りなさいと言われたんですね。でその時にペテロはですね、こんな真っ昼間にですね、しかもちょっとこう言い出してですね、網を下ろして取れるわけがないと思ったわけです。ところがお言葉ですからと言って、先生がそう言うんだからと思ってですね、先生の気が済めばいいやと思ってですね、お言葉ですからと言ってこう網を下ろしたら大漁になったわけですね。その時彼はすごく驚いてしまったんですけど、怖がったんですけど、その時にイエス様がこう、怖がらなくてもよい、これからのうちあなたは人間を取るようになるのですって言われたんですね。この言葉を聞いた時にペテロは船をこう陸につけると何もかも捨ててイエスに従ったと書かれています。でイエス様の言葉、こう神様の言葉というのはですね、全てを捨ててもですね惜しくないものなんですね。それ以上に価値があるものなんですね。でペテロはガリラヤ湖の漁業組合長ぐらいできるぐらいですね、ちょっと力のある人だったと思うんですけれども、でも一晩中かかって何も取れなかった時にイエス様が言われた通りに従った時に、こう一つの船だけじゃなくて二艘ともいっぱいになってものすごい大量だったんですね。それを見た時に、あ、この方によるならばこの方は全てのことをご存知であり、神様は全てのことができて全てのことがご存知である、この方に従っていくならば私は大丈夫なんだということをですね、彼は分かったわけなんですね。で彼の計算でですね、老後はこのように、そして会社はこのようにして、こうやって生活を立てていこうっていう、そういうのじゃなくて、この方が言われることだったら大丈夫なんだって彼はですね分かったわけなんです。でそして、何かも捨ててイエス様に従っていたんですね。で天の御国の価値っていうのはですね、全てを捨ててもですね、この、欲しくないものであるっていうことですね、それ以上のものであるっていうことですね、聖書は言っているわけです。でもちろん私たちがペテロのようにこうそういう人生の中でそういう時もあるかもしれませんけれども、いつもそういうことがあるわけではもちろんないわけですけれども、ただ私たちにとってもう同じであるということをですね、覚えていただきたいというふうに思います。神様が全てを持っておられ、神様に解決があり、神様が全てなされるということですね、私たちは。ですからそのイエス様を信じるということ、神様を得るということは、永遠の命が、罪が許されて永遠の命が与えられるわけですね。でそれだけじゃなくて全てのものを得たと同じなんですね。だから彼は魚が欲しくて漁をしていたわけですけど、大量の魚でですね受けたわけなんで、それを見ることができたんですけども、実際の私たちの具体的に生きているこの私たちが生きているところで神の栄光を見ていくっていうことですね。その神を得るということはそういうことであるということをですね、覚えていきたい、覚えていただきたいと思って、このことを皆さんは知っていると思うので、それをいろんな方々にですね伝えていっていただきたいと思います。東京に行った時にですね、その祈祷部っていうのがあったんですね。祈祷部ですね、お祈りをする部なんですけども、でよく、祈るわけなんですけど、その他で僕他何でしたっけ、岡丸牧師がですね導かれて、お祈りを導かれたんですけど、でそして証しの時にですね、いろんな集会とかで証しするんですけど、一部ですね証しするんですけど、私はこう冷蔵庫を与えられましたとかですね、私はクーラーを与えられましたとかですね、で次の日また私はもう2台目のクーラーを与えられましたとかですね、私はバイクを与えられましたとか、こう次々にですねこう証しがあったんですね。でその時に途中でパウロ氏がですねこう注意をされて、祈祷部っていうのは人の救いとかですねそういうことのためにいるのダメじゃないのかっていうことを言ってですね、冷蔵庫があったとかですね、言ったわけで、でもですね、確かにそれはあれなんですけど、祈祷部の特徴はこう物が与えられてきたんですね。でもその一つは求めたからであり祈ったからなんですね。で私たちは誰であっても求めるものは受けますし、私たちの中にイエス様が来てくださった、神のことをしてくださった時に 正しいものとされたので、私たちの祈りを神様に聞いてくださるわけですね。だからこう神様が受けるってことは全て受けることになるということですね。さらに私たちもですね、これから歩みの中でさらに見ていきたいと思うんですね。神様に全ての解決があるということなんですね。なので、畑の中に隠されている宝のように見つけたら喜んで全部売ってしまう、で自分のものにしてしまうということをですね、言っています。47節からまたお読みします。46節からお読みします。素晴らしい値打ちの真珠を一つ見つけたものは言って持ち物を全部売り払ってそれを買ってしまいます。また天の御国は海を、ありました。で素晴らしい値打ちの真珠ですね、見つけた人は言って持ち物を全部売り払ってそれを買ってしまいます。45節から天の御国は良い真珠を探している商人になります。でさっきは偶然ですね、畑で見つけたという感じなんですけど、本当の人はですね、探していた人なんですね。いい真珠はないかな、世界中にですね、いい真珠はないかなっていうことを、こう探していた商人の人がいるんです。でその人が本当に素晴らしい値打ちの真珠を見つけたらですね、どんな真珠でしょうね、すごいですね。でそれを見つけた時にもう持ち物全部言わなくてですね、それを買ってしまう。その価値を分かっている人にはですね、よく豚に真珠とか言いますけどその価値が分かっている人にとっては素晴らしいものであるんですね。で全部売り払って買ってしまうって言うんですね。でさっき の畑の中にある宝もこの真珠もそうなんですけど、どちらも全部その自分の全てをですね、こう使ってしまっても、欲しくないものである、価値のあるものであるってことを教えているところなんですね。そしてこの真珠の方はですね、探していたとありますから、例えばパッとイエス様を信じる人もいますし、ずっとですね、求道してきてですね、真理とは何かとかですね、真実とは何かってことをすごく求めてきて、求めてきてイエス様に出会って救われていく人もいるわけですけど、パッと救われる人もですね、長くですね、求道してきて救われる人も、同じように神様の恵みの素晴らしさということをですね、体験していくということをですね、ここで見ることができます。そしてそのものはですね、何かに変えられない、私たちの何かに変えられない素晴らしいものであるということをですね、イエス様は言っています。そして、47節からですね、また天の御国は海に下ろしてあらゆる種類の魚を集める、地引き網のようなものです。網がいっぱいになると岸に引き上げ、座り込んで良いものは器に入れ、悪いものは捨てるのです。この世の終わりにもそのようになります。見つかりたちが来て、正しいものの中から悪いものを入れ分け、火の燃えるように投げ込みます。彼らはそこで泣いて激しいものです。で先週は毒味のことを学びましたけども、世の終わりに神様は酔い分けると言ってるんですね。ですから私たちの教会もまず男子だけで5000名礼拝になって 2,3 万人が集う教会にまずなるんですけども、その後爆発ですね、リバイバルが始まって何十万という教会になっていくと思うんですが、しかしたくさん人がこの地引き網というのは伝統のことを表してますね。人が来て教会に来て救われてきても、ある方々は本当に信じてるんですけど、ある方々は信じていない、でも自分はクリスチャンだと言っている方がいるんですが、でも最後に神様をより分けるというふうに言っています。ですからより分けられてしまうということなんですね。で火の燃えるって書いてありますから、地獄に行くって書いてあるんですね。ですからイエス様をちゃんと信じないとダメっていうことですね。なのでまた福音をはっきりと語る教会ですね、何かこう良いことすればいいでしょって、そういう教えをするんじゃなくて、それは素晴らしいんですけど、福音をちゃんと語る教会、その教会はもちろん寄り分けられる人が少ないということですね、言えます。そして51節、あなた方これらのことは皆分かりましたが、彼ははいとイエスに言った。そこでイエスは言われた。だから天の御国の人々と学者は皆自分の蔵から新しいものでも古いものでも取り出す一家の主人のようなものです。ちょっとここはよく分からないところなんですけど、天の御国の弟子となった学者はっていうのは立法学者の向こうにいるので、それにこう意識してしまう学者という言葉を使っておられるわけなんですけども、自分の蔵から、つまりユダヤ人のですね、掟に通じて、しかもイエス様の、宝ですね、福音の命を知った人は両方ですね、 旧約聖書も新約聖書も両方とも真理であり福音なんですけども、イエス様は新約になってイエス様が来られたことを通して真理が明らかになったんですね。だからそのイエス様を信じた人は古いものでも新しいでも取り出す以下の主人のようなものです。その真理を自分のものとしていますということをですね言っています。ですから弟子たちっていうのはこう、まあ、私たちもそうなんですけど、その恵みが与えられているわけなんですね。 でも立法学者はこう正しいことをしないと救われないと思っていたり考えるわけですね。自分の力で何とかしようとするっていう歩みをしていたんですけども、彼らはそこからこうイエス様によって救い出されていったわけです。で54節からですね、ここからイエス様がふるさとに帰られたことを書いてあるんですけども、それからご自分の郷里に行って街道で人々を教え始められたとすると、彼らは驚いていった。この人はこんな知恵と不思議な力をどこで得たのでしょう。この人は大工の息子ではありませんか。彼の母親はマリアで、彼の兄弟はヤコブ、ヨセフ、シモン、ユダではありませんか。妹たちもみんな私たちと一緒にいるではありませんか。すると一体この人はこれらのものはどこから得たのでしょう。こうして彼らはイエスにつまずいた。しかしイエスは彼らに言われた。預言者が尊敬されないのは自分の兄弟、家族の間だけです。そしてイエスは彼らの不信仰のゆえにそこでは多くの奇跡をなさらなかった。イエス様はですね、ふるさとに帰ったんですけど、そこでイエス様はですね、何も奇跡をですね、多くの奇跡をなさらなかったと書かれています。で彼らがですね、イエス様の距離に行ってこう街道で話した時にすごくみんな驚いたんですけども、でもですね、この人は55節のこの人はっていうんですね、御子新聞にこの人っていう欄がありますけど、これをこの人を注目するっていう形なんですけど、ここで言うこの人っていうのはこいつっていうんですね。つまり軽蔑した表現ですね。この人はなんだ、こいつは大学の息子じゃないかっていうんですね、言ってるわけです。だからふるさとの人たちはなんだこいつは大学の息子じゃないかっていうんですね、見ていたわけです。だから自分の目で見てですね、判断をしていたわけなんですね。本当にイエス様を通して神様がなされていることを見ていなかったわけなんですね。でその時にその不信仰というのは神の技を止めるんですね。で神様の働きをとどめてしまう。それでイエス様はこう奇跡をもちろん全能ですから奇跡をすることができたんですけど、ふるさとでは働けなかったんですね。それは不信仰の上であるっていうふうに書かれています。私たちも不信仰というのをですね、注意する必要があるんですね。今回ですね、パウロが来られた時にその紐付けって言いますか、例えば予言をですね、神様、もちろん予言は吟味が必要であって、神様が語られたかっていう確認が必要なんですけども、まあ、確認してその神様のことだと分かっても、その予言を語られてもですね、自分のものとしてこう結びつけられないとダメだって言ったんですね。というのは、例えばオンタイム恋愛がですね、神様から示されたときに、みんなそれ同じ予言を聞いてたんですね。でも、パウロ牧師以外はみんなですね、そんなことは無理ですと言ったわけです。すごいお金かかりますとかですね、絶対無理ですとかみんな言ったわけです。でも、みんな同じ予言を聞いたんですけど、パウロ牧師だけですね、でも神様が語ったからできるはずだと思って、一歩踏み出していったわけです。そして今こうインターネットのこの働きもこう大きく広がってきたんですね。最初は一人しか見れないという状況から始まったんですけども、で同じ音を聞いていても自分のものとして受け取ってないときに、確かに私たちはその神様の働きを見ることができないわけなんですね。だから私たちは人間的に目に見えるものをちゃんと理解して認識してるっていうのは大事なことなんですけど、目に見えるものによって歩むんじゃなくて、神様が語られること、神様が示されることを、神様が言っておられることに従うっていうことがですね、重要であるっていうことを覚えていきたいと思います。信仰はポイントなんですね。で私たち新約時代に来てますけど、信仰によって神様は私たちを導いておられ、信仰によって神様は私たちに働いてくださいます。なので信仰も落ちるっていうことをですね、なしていきましょう。一つですね、祈るっていうこと、それから、聞き従うっていうことですね、それから、感謝するっていうことですね。感謝するっていうこと、この数学の公式のように、信仰を用いれば喜ぶときと喜ばないときとは全く違うんですね。だから神様、私たちが信仰を用いるなら神様が働かれるんです。 で別にその性格が良くても悪くても用いる人は神様の技を見るんですね。なので私たちはこうそれを信仰を用いるということをですね成していきましょう。で目に見えるようなものによるんではなくて神様の言葉によって歩むということをですね成していきたいと思います。今年は特にですねいつも主にやって喜びなさいと語られています。この深読みすると今年はつまり喜べないことが起こってくるぞということなんですね。でもその中で喜ぶんですね。前もって伝えられているから神様このことありがとうございます、この前にも素晴らしい神様の計画がありますということを告白して信じてその信仰によって感謝して喜ぶんですね。その時に神様の奇跡を起こしていただけるんですね。で喜ぶと喜ばないでは大きくですねこれから歩みが変わってきます。なので私たちはまず感謝をし主を喜んで主を語られることに、ね、従うということになっていきたいと思います。それではお願いいたします。愛する天のお父様、あなたの御名を心から感謝感謝いたします。あなたの御声に従っていけるようにあなたの言葉に信頼し歩むことができますように導いてください。神様の言葉は私たちがこう全てを捨てても欲しくないものであることをありがとうございます。パウロはこう散り合ったと思っていると言われました。神様本当に、その私たちがさらに主の恵みを知りまた大胆に歩んでいくことができるように助けを導いてください。癒されたのにお祈りしたいと思います。悪いことがあるとその部分に手を置いてお祈りください。また罪があると妨げとなりますので短く悔い改めの時をお持ちしましょう。お願いします。愛する天の父様、今私たち一人一人触れてくださることをありがとうございます。精神、体、あらゆるところに触れてください。癒しの技と解放の技を出してください。で私たちが取り出している人たちにも主が触れてください、解放してくださることをお願いいたします。イエス・キリストの御名によって病の病の力を縛る。イエス・キリストによって人々の体と精神を命じる。癒されよ。イエス・キリストによって人々の体を精神の状態に行う。感謝の余裕をさらにしてくださいと称されます。感謝がこう足りないこう途中でやめてしまうと言いますか、足りないがゆえに何かこう神様の技を見ていないという方がいるように言います。この感謝をあなたは私が良しとするところまで感謝を全うしてください。それがないんだろうと思ってもあなたがその感謝をこう全うしているならば、あなたは私の奇跡を見ると称されます。腰痛のためにお願いします。イエスキリストのその方々も腰の痛みは正常な状態で、全てのことに時があります。それで焦ってはなりません。焦っている方がいますが、この時っていうのがあるので私に聞いて歩んできなさいと幸せになります。肩が痛い方になりします。イエスキリストのその方々も肩が正常な状態で、内臓を修理してください。心臓、肺、膀胱、また腎臓、また肝臓、またあらゆるところに血を触れていってくださることをお願いいたします。また神経を癒してください。自律神経を癒してください。また統合失調症を癒してください。また鬱を癒してください。あらゆる精神と体の病に血を触れていってくださることをお願いいたします。私はこの言葉を与えると称されます。言葉を受けてみなさい。ある方はその言葉を受けてそれが癒しのポイントとなっていくと称されます。この後感謝します。主を触れてくださったことありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。感謝します。それではお立ちください。ハレルヤを賛美したいと思います。キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが今御前に集う私たち一同と共に常しえまでありますように。アーメン。お座りください。お願いします。少々お願いします。